中全部種にしよう。種ラジ。
どうもオレンジです。
なんかもうなんか俺本当にいい子なんだなって最近思ってます。ポンです。
世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いします。
種ラジイベントリポート。
ん？
足を運んで体感した、体感だって、体感した、イベントなどで見えたことを皆さんと共有したいと思います。
ん？
はい。今回はですね、って喋ろうと思ったんですけど、やっぱイベントがなかなかなくて。
ほう。
ほら、困ったなと思ってさ、なんか、んてか、いっぱいイベント行ってた人は、こうなんかイベント行けなくなった時に、どういう気持ちになるのかななんて、まあ想像したりするんですけど。
はいはいはい。
つまり、なんかこう、一月前の自分の感覚と、今の感覚が、なんか、繋がっていない感覚もちょっとあるし、でも、人によってはやっぱ毎日普通に会社というか仕事してる人もいると思うから、これ本当にテンション違うと思うんですよ。
うんうんうん。
なんていうかな。何が自分を日常と紐づけてるか。だから多分仕事ってすごく大きいと思うんですよ。仕事を継続できてる人はやっぱりそういう意味では強いなぁなんて思ったりするんですけど。うんうん、まあ、あとは、お母さんとかは、あれだね、きっと、日常が加速度的に忙しくなってる感じもあって。
あ、お子さんもいらっしゃる。
世話だとか。
ちっちゃい子
ね。まあね、いや、例えば旦那がうちにいりゃさ、それはそれでまた面倒くさいだろうし、もちろんね、うん、掃除洗濯いっぱいあるわけですから。まあなんていうふうに思うんですけど、だから日常っていうのが、なんかこう、どこをよりどころにしてるのかっていうのが、まあ人によって違うんですけど、その、厚みによって、今俺どこにいるんだろう。私何してたんだっけっていうふうなことを思う。まあそういうふうなことなのかなって思うんですけど。まあそんな、なかなかイベントがない中、ちょっと、この、うちで見れるイベントということで、
うん、
今回ちょっと行ってみたというか、やってみたのが、エマージェンシーコールっていう企画なんですね。
うんうん、
でこれ何かっていうと、電話をかける企画展なんですよ。で、これはまあ、もしかしたら美術館とかに行って、受話器を取ってくださいみたいな。そういう多分展示とか、まあ音声だけの展示とかってあるとは思うんですけど、まあ、やってみて面白い感じがあったのは、やっぱりその、まあ、本当に電話かけなきゃいけないんで、だからその、僕の持ってるワイモバイルから、電話してみたわけですよ。で、そうすると、こう、ちょっとね、なんていうかな、電話特有の、ちょっと荒い音っていうんですか。最近スカイプとかズームとかに慣れてるから、この電話のノイズ音ってのも、結構久々みたいな感覚もあったりするんですけど、こちらは、エマージェンシーコールですって、まあ、ちょっと最初、声が出てくるんですけど、あ、こんな感じなんだ、みたいな。で、こう、耳に、電話機を当てて喋っているじゃないですか。
うん。
何やってんだろうな、みたいな感じっていうか。だから自分は何かこう、アート作品みたいなものを見ようと思って、向かっているんですけど、やってる姿はなんかこう、電話をかけるっていう、もうもはや今やることすらないような、まあ、わかりやすい目的の形になってて、そのなんか位相のズレみたいなのが不思議だなって、まあ思ったりするところから、まあ始まるってことなんですけど。で、まあ、すごい本当にね、電話かけるだけなんですよ。ウェブサイトに電話番号書いてあって、その番号にかけてくださいねっていうだけなんですね。うん、あとは何にも別に何の指示もないし、うん、あと一応なんかその、作品を作った人 がどうやら順番に出てくるんだろうっていうのがわかるように、まあ名前がわーっと並んでるんですね。全部で、これ結構でも数あります。17人ぐらいいるのかな。それがわーっと名前が並んでいる。で、40数分ありますって書いてあるわけ。40数分って、まあ、そこまでですよ、情報としてはそこまでなんですけど。
これちなみに電話料金はかかるんですか？
電話料金はね、かかります。
ああ、そうなんだ。結構ですね。
そう。だからね、これね、まあ、まだちょっと内容全く喋ってませんが、その前提条件っていうのがすごいやっぱり面白いなと思って。
うんうん、
だから、電話をかける行為っていうことが、自分にとって何だったかなっていう忘れてた感じっていうんですか。だから、もうもはや電話かけたことない人も結構いると思うんですよ。おそらく。
うん
うん、新しくスマホ手に入れたっつって、友達のメールはするけど、電話、ね、ここに耳つけたら汚いじゃんみたいな人もいるとは思うんですけど。
あ、それは LINE 通話とかは電話じゃないっていうことねってことですよね。
あ、いや、まあ、LINE 通、でもね、電話で喋る人も減って、減ってるみたいよ、本当に。
え、LINE 通話とか、それ、通話自体をすること
は、
う
ん、LINE 通話も、LINE 通話も全然ありだとは思うんですけど、
うん。
まあ、だから LINE 通話も多分、喋る人は減ってるとは思うんです。むしろ、このズーム、はい、え、ズームで繋がることで、やっと喋ったみたいな人とか、いると思うね。
テキストでのコミュニケーションがメインになってきてるってことですね。
そう、だってホリエモンとか怒ってんじゃん。電話かけてくるなんて失礼だろみたいなこと言ってさ、すいませんって思うけど。
かなり特殊というかね、うん。
まあでも仕事レベルだったらそういうことは段階としてはあるよね。その、だんだんもう、忙しいのが電話みたいな感じもあったりするんですけど。
まあまあそうですね。
うん、で、この、まあ、企画ね、ちょっと中身を一個一個追っていきたいと思ったりもするんだけど、なかなかちょっとそれが微妙な気持ちもあって、なんか非常に困ったなーって思うんですけど、まあ、ちょっと、なんかま、かいつまんでね、書いてあったりすることも含めてなんですけど、まあ、冒頭、これはま、大体誰でも聞けると思います。お試しでぜひ聞いていただきたいですけど、まあ、どこかの風景の音が一番最初流れていくんですね。うん、で、まあ、さっきも言いましたけど、これ電話だから聞き取りづらいわけですよ。うん、何の音かなっていうか、もっとクリアにしてくれよみたいな、そういう気持ちもあったりするし、なんか、何らかしらの音楽もちょっと流れてきたりするんだけど、本当に昔の AM ラジオ、なんか今、ワイド FM みたいなクソみたいなこと言ってるけど、なんかね、AM のあのなんか、短波みたいな、北朝鮮放送みたいな、もうこの辺何言ってるかわかんないと思いますけど、
そんな感じなんですね。
なんか聞き取り、いや、なんつうかな、今の感覚でそう言ってるだけだから、実際も、聞けるのかもしんないけど、でも、僕ね、場所によってはこう電波が繋がりにくいとかもあるからさ、
うん、
あれ、ここで、この音でいいのかなみたいな感覚とかもありつつ、その、まあ、始まりの音ではあるんですけど、何の音なんだろうっていうのをちょっと、何、追いかけていくっていうか、だから音の中に手探りしてるみたいな、なんかそういう感じから始まっていくんですよ。で、その後は、ま、いろいろあります。なんか、ラジオ番組風な枠組みの、回とかもあって、なんかそれとか聞いてると、まあ、僕は結構 AM ラジオ聞く方ですけど、あ、これ、久々だな、みたいな。なんか、本当に、まあ、本当に、普通のラジオ番組っぽいことをやってて、なんだこりゃ、みたいなことを思ったりだとか、あと演目、リストにもなんか入ってますけど、ラジオ体操、第一っていうのがあって。ラジオ体操って、お姉さん最近、見ました？聞きました？
ラジオ体操は僕は実はやってるんですよ。
独特、まあ、
テレビ体操か。テレビ体操やって
る、はい。テレビでね。うん、僕も録画をして、やってますけど、うん、これなかなかやる機会、まあそうね、ちょっとでももしかしたら今の話聞いて俺は方向転換しますけど、やってる人もいるかもしれないけど、
うん、
だけど、なんつうのかな。これは結構面白くて、
うん、
まあ音聞く分には別に大したことないんだけど、ラジオ体操ってさ、まあ思い出の中のラジオ体操って何かっていうと、とっても夏休みのあの特別な思い出のやつだと思うんです。
うんうんうん。
だから、 日常のものではないんだけれど、でも今、ね、今この今、例えばもう5月ですけど、これ夏休み来たとしてさ、ラジオ体操やるのかなみたいな感じもあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
はい、ではまず皆さんソーシャルディスタンシング開けてみたいな、そこから始まるんだと思うんですけど、つまり、特別なんだけど、ものすごくなんか日常的な絵というか、多分なんか映画とかだったら、うんうん、きっとなんかその一シーンが入ってると、夏の朝のなんか、まだみんなが寝ぼけてる、そういうのを描くときに、なんかポッと入れとくと、まあ、記号としてわかりやすいじゃないですか。
うんうんうん、
その音が流れてくるっていうのは、なんかとても特別なのに日常っていう、こうなんか、廃反した意味が同時に迫ってくるものをよく選んだなみたいな感じもあって、
うん、
ただねこれね最後にそれでは金曜日のテレビ体操ここまでみたいなこと言ってくるんですけど、えテレビ体操なのっていうのがちょっとツッコミとしてはあったりもするんですけどまあそれはいいんですけどね、うん、まあまあみたいなこととかを思わせたりだとか、
うんうん、
他にもこういうふうな、なんか起こることだけではなくて、
うん
哲学者の人、博士、まあ、大学の博士っぽい人が、物事の説明をするみたいな。で、これはだから大学の授業みたいな感じなんですけど、
うんうん、
この感じとかが、まあ僕はね、うん、放送大学っていうふうに思ったんですけど、
放送
大学。なんていうのかな。うん、まあ、ちょっとね、オレンジさんがね、優秀だからちょっとわかんないんですけど、大学の授業ってクソつまねえじゃん、基本的に。
まあね。
まあこれはわざとちょっとそう言ってますけど。でも、うん、授業を聞いてる、まあ、例えば放送大学うっかり偶然ラジオとかで聞いちゃった人とかが、
うん、
なんかこう念仏見てたなって思う気持ちってあると思うんです。
うんうんうん、
なんかラジオ日経で株の指標とかずっと喋ってるみたいな感じに近いと思うんですけど、
うんうんうん、
それも僕入れたらいいなと思ったりするけど、つまりさ、なんか永遠に続く退屈な時間っていうものを僕らは味わう時が時々あるじゃないですか、
はい、はいはいはい。
でそれについてネガティブもポジティブもないんだけど、うん、だけど何やってんだろうとかさ、人もよく喋るなとかいろいろ感想を挟みつつもその時間が続いていくじゃない、
うん、
っていうことをなんか俺はちょっと思い出したんですよ、なんだか。まあ内容も面白いね。普通に俺は聞けたんですけど、テレビゲームの話だったりするんだけど、
うんうん、
なんかね、あの感覚って今どこに行ったのかなとかさ、うんうん、まあほとんどの人が今大学で授業まあ受けてるのかな、なんか遠隔で授業受けてる人もいると思うから、その時に旗とこの退屈対退屈っていうなんか新しい信号じゃないみたいな感じが生まれてくると思うんですけど、うん、そういうこととかを彷彿とさせるやつだとか、まあ他にもいろいろあるんですが、うん、なんていうかな、この、ね、まあ最近映像でこう、リモートで作るものとかもあるんですけど、この音声だけで、こういう風なものを作っていく。で、我々もまあ一応ね、ポッドキャストやらせていただいているので、なんか音声だけ何ができるかなっていう模索はあるんですけど、この、音の空間の中でやっていくってことの、なんか面白みっていうのが、なんか改めて感じさせてくれるというか、さらに言うならやっぱ電話っていうのがすごく面白くて、
うん
うん、さっきおえんじさんが40数分あるんですかっていうことにちょっと驚いてたんですけど、うん、まあ僕も驚きますよ。40数分電話持ってるとかないからさ。
うんうん、
まあ、電話代もまあね、かかるだろうしさ、なんだろうって思うんだけど、でもこのなんていうかな、本当に今このうちでできる一回性のあることっていうのは、だから俺ね、最悪なことに3回ぐらい電話かけ直してるんですよ。
ほー、120分ぐらいやってるってこと？
あ、いや、途中で切れちゃったってこと。なんか、電話を立てて、スピーカーフォンで聞いて、ほんほんってやってたら、なんか電話がパタって倒れちゃってさ。うち折りたたみだったんで、閉じちゃったから、うんうん、えっと思って開いたらさ、つーつーってなってて。
あれあれ。
それじゃないんだよ、みたいなこととか思いながらさ。だから
飛ばせないんですもんね。切れたところからやり直しはできないですもんね。
そうなんですよ。早送りもできないし、巻き戻しもできないから、何言ってたかなっていうのもわかんなきゃ、もういいよ、聞いて聞いたっていうのもできないっていう、そういうめちゃくちゃ不自由な、
まあ、
コンテンツ配信といえばそうなんですか？なんですよ。 で、最後のまで行ったら、まあまあ、はあ、そうかってこう思うんですけど、まあだからこの、なんていうのかな、聞きながらいろんなことを考えるってことセットでないと、このコンテンツ高いなって思う人もいるとは思うんですけど、ただなんかやっぱりこう、考える。ほんといろんなことを考えちゃう。それは、まあ、ね、あの作りがすごい面白いっていうのはあるとは思うんですけど、なんていうかやっぱりこう、閉鎖された空間だからこそ、不自由だからこそ思い描けることがいっぱいあるんだなっていう、まあその音声の原点みたいなことをちょっと感じたりもしたので、逆に言うともっといろんなこともできるんだろうし、とも思うんですよね。で、ちょっと部分的に言いましたけど、なんかそのアーティストっぽいことを、アーティストっぽい人が必ずアーティストっぽいことをやってるわけではないんですよ。結構それは捉え方によってはただそれやってるだけじゃんみたいなツッコミもできるようなものなんですけど、そういうふうなものにこの電話越しに対峙することで何があなたの中に生まれるかみたいな、まあ、俺はちょっとそういうふうに思ったってことなんですよね。
うん、
なんか、うちの中でこういうなんか謎の緊張感を持つ機会ってなかなか久々というか、ね、こう、展覧会とか行けばさ、その作品と対峙するから、うーとかってなんかなるけど、うちの中ってそういう緊張感ってなかなか今持ちづらいじゃないですか。
うんうん。
それを片手で電話で繋がってるだけで、それがね、生まれてくるみたいな、なんかそういう不思議さがあったりするので、まあ、ちょっとおすすめするかって言われたら非常に難しいんですけど、まあ、ちょっと試してみてはいかがかなというか、で、どこで切るかとかも、まあ、一つの面白いにはなるのかなというふうに。思ったりするので、ちょっとエマージェンシーイコール、ホームページには電話番号載ってますので、それをぜひお試しいただき、一応、言おうかな、書いてあるんですかね。050-3628-2168、緊急事態宣言が解除されるまでやっているということだそうです、
ね。ミロニーヤ・ニーローヤですね。はい。
まあまあ、覚える必要はないかと思いますけど、うん、で、一つだけ条件あります。自分が安全だと思う時間、場所でお電話ください。これもちょっといろいろ考えさせるなというふうに思います。あとごめん、もう一つだけ、ちょっとね、これとは、まあ、違うんですけど、なんか非日常と日常の間だっていうふうな話で、今、遠藤一郎っていう、まあ、アーティストがいるんですけど、このアーティストがお百度参りっていうのをやってます。で、これは何をやってるかっていうと、匍匐前進で、なんかね、埼玉の方の氷川神社の参道をずっと這いつくばりながら、まあ、お百度参りですから、まあ、お百度なんですけど、だからゆっくりゆっくり匍匐前進しながら、行ったり来たりをずっと続けてるってやつで、で、これ、もともと、まあ、ただそこでやってただけなんですよ。で、それをなんか、まあ、誰かが、まあ、じゃあこれ配信でもしますか、みたいな形で、なんか、YouTube かなんかで公開したようなそういう形らしいんです。で、映像を見ても何かがこう分かりやすく見えてるわけじゃなくて、ただ這いつくばってる人がいるだけなんですよね。これはまあ元々はなんかその芸術祭の企画でやろうみたいな話があったんだけど、それはまあ個人で今やってるらしいんですが、まあ一言で言うと、匍匐前進っていうめちゃくちゃ非日常なことを、まあ、今の日本においてはね、やってるんだけど、今って思うと、こんなことできるっていう、このなんか日常的怠惰みたいなのがそこにはあって、これがなんか反復するような感じがちょっと見てて思ったりするんで、まぁ、ちょっといろいろ関わり方あると思いますので、ホームページなど見ていただければいいなというふうに思います。はい、ということで今回は、エマージェンシーコールというのを中心に、まぁ、日常を思い出す、忘れるみたいな話をちょっとさせていただきました。
うん、なんかいいですね、こういう今だからこその企画は、はい、なかなか調べても出てこないものだとするので、そこら辺ねピックアップできたらいいですね、これからもね。
そうですね、なんか、ね、もしかしたらこの感覚ってなかなか共有しづらいっていうか、だから今の自分のシチュエーションすらもその、うん、作品に取り込んでるんだなみたいな感じもちょっとしたりしますよね、うん、ちょっとぜひね電話一遍してみてくださいよ。
うん、
はい。ということで、タネラジのイベントリポートでした。はい。お相手は、とりあえずパフェ食べたい。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。